ディレクターズノート、久しぶりにですね、ちょっと違う展開をやっていきたいなと思いまして、その名もディレクションの寄り道編ということですね。今までディレクターズノート、一時期名村さんと習字で配信するみたいなことをやったりとか、で、今はディレクター談義、2ヶ月に1回やっているのをアーカイブとして配信したりするっていうのが中心になってるんですけども、ちょっとそろそろ違う展開をやっていきたいなというふうなところの欲がふつふつと湧いてきてる中でですね、過去配信してきた中で、ゲスト出演していただいた、配信の中でですね、再生数が2番目に多い、デザインに必要な気づきというところで、ご出演いただいた株式会社ネオマデザインの河野道成さんと一緒にですね、このディレクションの寄り道ということで、このディレクションの具体的な話っていうよりは、まあなんかこう、ディレクションの能力をこう上げていこうと思った時に、結構その関係ない話っていうのが割となんか鍵になることって多いよなっていうのがあって、でそういったこう、いろんな気になるところを雑談的に、河野さんと一緒にお話ししながら展開していくようなシリーズをちょっとやっていきたいなということで、河野さんにちょっとお越しいただいて、定期的にやっていこうと思うところです。河野さん、こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちょっと改めてすみません。河野さん、少し自己紹介いただいていいですか？
はい。自己紹介は短めにが本当にいいんですけれども、ネオマデザインの河野と申します。はじめましての人、よろしくお願いいたします。私はですね、正直何屋さんか今言えないんですが、自分では体験クリエイターとかですね、体験ディレクターとか、まああまり肩書きつけると怪しい人なんですけど、まあなんか人の体験価値を作るというところはブレずにやっていて、まあそのために何をやってるかっていうと企画をやったり、ブランディングをしたり、もちろんデザインもしたり、もともとソニー株式会社と、まあ、ソニーコンピューターエンターテインメントなんかにいて、プレステ2、3、4やってみたり、ブラビアやったりとかっていう中の UI とか、ユーザーエクスペリエンスとか、インタラクションデザインとか、新規事業開発なんていうのをずっとやってきたこともあって、まあ、エンジニアの視点もあれば、デザインの視点もあるし、企画の視点もあれば、マーケの視点もあるし、それぞれの研究開発みたいな点もあれば、実はまあ、人材育成っていうか研修なんかもやったりとかでも、何をやってる人か本当わからないんですけど、まあ逆に言うと長く生きてきていろんなことをやってきたので、そろそろこの年になって何かこう、還元したいというか、まあ余計なお世話だと言われるかもしれないですけど、まあその余計なお世話を今回長田さんが、いや、なんかそれ話すといいことあるよね、発信したいよねっていう話にちょっと同調させていただいて参加しております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。いや、そうなんですよ。なんかそう、河野さんといろいろ雑談したりしてる中で、まあ、河野さんも、プレイヤーとしても活躍されてです。まあ、今もプレイヤーとしてのお仕事もされたりしてると思うんですけども、まあ、さっきおっしゃったような、その、プレイヤーとしての自分と、このプレイヤーとして面白く仕事をやってきたっていうことをもっといろんな人にやってもらいたい意欲みたいなところから、おそらくその人材育成みたいな領域もお仕事をされてるのかなというふうに思って、まあ、今回ですね、そのディレクションの寄り道編の1回目ということで、まあ、テーマ何しようかなっていうところだったんですけど、ちょっと人材育成についてですね、うん、ここの話をしたいなと思ったんですが、人材育成ってやりすぎるとちょっとなんかテーマ大きすぎてい
きなり寄り道になってない。
いきなり寄り道っていうか、もうちょっとなんかもう壮大すぎて何の話だろうみたいな感じになりかねないんで、うん、なんかこう河野さんが、まあ、人材育成のところで言うと、僕自身もそのマネージャーとして仕事しながら、まあ、プレイヤーとしても仕事しながらっていうところで、まあ、一応テーマとしてはこう人材育成っていうのは仕事の中のテーマでもあるというところなんですよね。で、その中でこう河野さんがこう人材育成の相談が来るっていうのってどういうオーダーでこう来るのかなっていうのをちょっと思ったときに、例えば僕は例えば河野さんにうちの会社の人材育成をお願いしたいっていうふうになったときに、やっぱこうプレイヤーとして活躍された人から何を吸収するかっていうと、 こう、UX とかそういったデザインの、ことが、なんか単一スキルのこれができるようになるみたいな感じの話ではなくて、どっちかというとなんかこう、こういったテーマについて自分なりの答えを出せる人材を作りたいみたいな、そういったなんかこう育成というか自分でこういった分野のところを考えたり、もしくはなんか発想を広げていったり自分で掘っていったりできるみたいな、そういった人を育ててほしいみたいな、そういうオーダーなのかなっていうふうに思って、でなんかデザインとかUX とか体験デザインとか、そういったところの思考を、持てるような人にどう育てていくだろうっていう。
寄り道じゃない感じで、
ね。寄り道じゃないですね。なんか真面目な話になっちゃった。
なるほど。話としては人材育成したい側の視点ですかね。それだとね。してもらえて、人材育成される側じゃないってことですよね。
そうですね。だから、例えば僕が、その、体験デザインとか、そういった、なんかこう、事業開発とかをやっていかないといけないんですけど、どうもなんかこう、面白い企画だったりとか、その発想が、なんかいまいちちょっと、持てないですよね、と。で、ちょっとなんとか、こいつを育ててもらえませんかねというので。
いやー、なんか私も頭の中は今全部整理できてないで取り留めないことを言ってしまうんですけど、でもそのか、まあ、例えばその企業が人材育成したいって言った時に、
はい、
どういうレベル、そのゴール設定にもよると思うんですよね。なんかちょっと私がゲーム好きだからついいつもゲームの話をしてしまいなんですけど、
はい、
なんですかね、いっぱいまだね、あの始まりの村にいますみたいな人たち、レベル、なんですかね、まあマックス100までで行ってまだレベル10ぐらい、まだ始まって次の村に行くかどうかみたいな人たちをやるときに、はい、なんでこれ、まあ、一つはもうラスボスを倒しっていう話をしたときに、全員一人で、はい、ソロで倒せる力をつけたいのか、
あ、
5人ぐらいで倒せるべきなのか、いや、ここにいる全員で、なんとか恐ろしいこのラスボスを倒せるようになりたいんだで、だいぶ変わってくる感じがしてるし、
なるほど。
一人で倒すって言ったら本当にすごい最強なものを作っていかなきゃいけないし、一方で、なんですかね、まあ、そうそうじゃないんですけど、なんだろう、まあ、本当はなんですかね、戦士みたいな得意な人に魔法を一生懸命覚えさせることが本当にいいのかみたいなのもある。でも、最低限知っとくと最後自分で治せたりするから、あのね、ヒーラーというか、そういう治す人の負担ちょっと減るから、多少そういうスキルも持ってこうぜみたいな中での最適化した形を持っていきたいのか。でも、なんですよ。会社って、またも、ね、もう、最近よく聞く話が、
はい、
離脱率っていうんですかね。会社辞めてほしくないっていう思いも人材開発する人、人事部の人多い。
そうですね。その人材育成、まあもちろんその人的投資をして、すげえ育ってもらった結果、違うところに行ってしまったみたいな。のは、まあ会社としてはきついけど、でも、例えばですね、その会社によっては、それをなんか推奨するというか、例えばリクルートとか、
うん、
あの、何年で、ある意味こう、卒業するのが基本みたいな会社もあったりするじゃないですか。
うんうんうん、
で、まあ、かたやその会社によっては、あの、もちろんそこで投資して、しっかり育ってもらった、であれば、もうそのままやっぱり居続けてもらって、会社の中で、しっかりと、あの、事業を作って、稼いでってもらいたいっていうふうなところもあるでしょうし、まあ結局はそのゴール設定どうするかっていうところですかね。
そうですよね。まあ、ね、今話したの、そのリスキリングなんていう言葉がね、最近話題になって出てきて、ちゃん、まあ話題になるっていうぐらい、うん、ある意味なんていうか、注目されてます。
はい、
ね、だからまあ、まあ、人 材育成の中にちゃんとリスキリングするに対してのモチベーションというか、リスキリングもまあ、なんかしましょうというか、してもいいよってもいいし、なんかその辺のところもあるんですけど、なんだろうな。うん、ゴール設定が難しすぎるところはあるんだけど。
じゃあやっぱりあれですか、最初はその相談を受けて、そこのゴール設定が、まあ、ある程度明確になってる。人材育成とかを、会社の中ではどういうふうに考えていて、なんかこう戦略がもうすでにあって、で、それに、今回こういうふうな、成長に対しての、アシストをしてほしいっていうふうに、オーダーがなんか結構こうクリアな場合と、もう、とりあえずよくわかんないけど、人材育成してほしいみたいな感じの、
まあ、そうですね、
入り方っていうのも、いろいろあるってい
う。そうですね、そう、こういうスキル、まあ、それこそ、なんかクリエイティブとか、今で言うとデザイン思考的なものを入れてほしいとか、
はいはい、
なんか、あとはもう、あれとあれですよね。非 IT 系だと、IT だとか DX とか、うん、そういう先端テクノロジーをもう少し学んで、学びながら、それを、なんていうの、まあ、自社の新規事業とか新規企画とか、そういうところに活かしてほしい。
うん、
まあ、もう古い人たちはできないからっていうのと、コンサルばっかり入れても仕方がないくて、自社の社員が、はい、自主的にそういうスキルをつけ、つい、身につけた上で、見つけさいっていう、まあ割とそれも具体的にはなってますよねっていう形にはなってるけど、うん、ただ、さっきも言った全員身につけてそれでいいんだっけみたいなところはやっぱあるんですよね。
ああ。
それこそさっき私が言って、いや、なんか最近はなんか自己回復する魔法をみんな持たなきゃいけないからっつって、全員持たせるみたいな、うん、学ばせるみたいな。まあ確かにそれもあるんだけど、はいはい、それをやりすぎること、
うん、
やっぱなんか適性ってあると思うんですよね。
はい。
多分、年食ってくるとみんなそうだと思うし、私もまだ他にも自分の中で転職だったり、
うん、
まだ、なんか、芽生えてないスキルみたいなのがあるかもしれない。も
う、貪欲ですね。
わかるんですよ。わかんないけど、でも、趣味とかであるじゃないですか。趣味の世界とかで見ると、本当40、50とかリタイアしてからある世界に知った途端に、突然すごい才能を生かして、どうですかみたいなことをやる人とか。
確かに。自分、知らなかった自分が。
そう、出てくるとかね。
はい。
いや、私の、もうよくある、なんか IT エンジニアは、リタイアするとみんなそば打ち始めるとかよく言う話があるんですけど。
あ、まあでも、なんかしらそののめり込むとか、その、IT エンジニアというか、その、なんすかね、エンジニアリング的に考えたときに、そばっていう対象物がとってもなく面白く感じるとか、なんかこう、そこのなんですかね、深み、売った人間にしかわからない深みみたいなところに気づいて、打ち込み出すみたいな。
そうそうそう。なんてか知らないけど。いやー、なんかでもね、まあわかんないんですけど、と、まあ自分自身がそう、なんですかね、こう、私自身はもう本当に、昔の私を知ってる人からすると、私が右脳系の仕事というかデザインとかクリエイティブやってるって多分信じられないし、自分、私の10代の子の私から見ると、お前何やってるんだみたいな感じなんですよね。私も完全に左脳系人間だと思ってたし、美術とかも本当点数もう低くて、なんですかね。絵を描くときに私物差しで全部絵描いたりとかしたことあるんですよ。変な話、すいません。ちょっと、これ、まあ、
ちゃんと書く、なんか、なんですかね、自分が思った線をちゃんと書けないから、定規を使って綺麗に書く。で、綺麗に書ける線の方が、自分の中では気持ちがいいっていう。
そう。なんか、なんか今でも覚えてるのが、学校の、まあ、ベランダから見た風景を、まあ、写生しなさいみたいな宿題出たときに、手で書いて、た時に直線のものがなんで斜めになっちゃうんだとか、だんだんイラついてくるし、いや、これ平行になってないと嫌じゃんみたいな感じで、物差しである程度書き始めたら、うちの親父が実は建築家で家に なんだっけ、
もう現地製図版みたいな。
製図のあの、引くやつ、なんていうんですか、ダーフラ、なんとか、もうすいません、ド忘れしましたけど、あれが家にあって、ちょっと遊びで使われてたんですよ。あ、うわ、むっちゃいいのあるじゃんと思って、もう垂直も書き放題じゃんっつって、で、親父が使ってた 0.3 の細いシャーペンとかで、もうピッチピチに書いて、まあ、いわゆる製図みたいに書いて、
はい、
で、それ下書きで、あとこれ塗って出しますって言ったら、先生書き直しじゃ、こんなの絵じゃないとか言われて、で、なんでですかって、もう、すっごい反抗した、まあ、正確さが大事なんじゃないですかみたいな話をしてしまってた、今で言うと本当恥ずかしい、本当自分でも恥ずかしいこと言ってた時代があったぐらい、なんかこう、まあ、それでね、プログラムが好きだったり、あの、エンジニアに行ったわけなんですけど、まあその時デザインの力とか全然意識してなかったけど、今こういう仕事をしてるっていうのは、なんですかね、ある意味自分の中では全く才能がないと思い込んでたし、才能がないですってレッテルも貼られてた人間が、
うん、
逆にそっちで今仕事してるとかってありえない感じだと思うんですよね、自分の中でも。
やっぱりそれは、なんですかね、自分の中でこのデザインってすげえ面白いっていう風に、思った瞬間だったり、で、それ自分がやっていいんだみたいな、なんかそういう風な自己肯定感が上がるような時があったっていうことなんですかね。
うん、まあそうですね。まあまず、まあその力を知る、力とかそのスキルが、うん、欲しいと思い始めるってことですね。まずそれがすごいものだっていうのを自分でまず尊敬する、リスペクトしたり、まあ、まず認知するっていうところですよね。で、それをやっぱり持ってる、スキルを持ってる人たちはやっぱ羨ましく思う。
うん、
でもそれだけだと、ああ、僕はできないって話になっちゃう。
はい。
ちょっとそこに、私の場合は、まあ、たまたまこうデザイナーさんとかクリエイターの人とか企画屋さんと一緒に仕事をできたときに、ちょっとでも自分がやるとみんな、まあ、なんか優しく指導してくれたり、いや、こうすればいいんだよとか、いや、すごいですねみたいなこと言うと、いや、これこんなのね、コピペなんだよみたいな感じ、ほら、こうするといいじゃんみたいなことを言ってくれたことで、あ、そういうロジックなんだって、でちょっと分かり始めたときに、なんか、はい、あ、面白いなと思い始め、で、それを、まあ、なんていうんですかね、真似てやったら、全然知らない人が、あ、コーンさん、綺麗ですねとか、あ、なんか、うまいですねみたいなことを、たまたま言われちゃうのが、まあ、ちょっとなんか、あ、そういうことみたいな感じになってきて、
あ、なんてこう、興味を持てる瞬間を作ってもらったりとか、で、それ、を、まあ、場を用意してもらったりとか、あと肯定してもらえたっていうところで、なんかすごく大きいと思うんですけど、
うん、
だから、なんですかね、クリエイティブコンフィデンスってあの本に書かれてたんですけど、アイデオの、
うん、
方が書いた本で、なんかその、昔、子供の時って基本的にみんな絵を描いたり、すると思うんですけど、うん、で、それで、どんどん、こう、その時って、やっぱ創造性すごく持ってるはずだし、うん、もう、あらゆることに対して、こう、興味を持ってる瞬間だと思うんですけど、その時間の時に、こう、大きくなるにつれて、どんどん、こうしなさい、ああしなさい、これはダメ、これはダメ、こうしなさいっていう風な、さっきの、なんか美術っていうか、その絵を描く授業の時でも、なんでその製図のドラフトでしたっけ、それを使って書いてはいけませんっていうことを言ってないのに、なんかまっすぐの線がダメっていう風な否定をするっていう風な、で、自分はそれがいいと思ってやったのに、なんかその理由が分からず否定されるっていうことをどんどん繰り返していくうちに、創造性がどんどんなくなっていくと、うん、絵を描くことに対してもどんどん否定的になって絵を描かなくなっていくとか、創造的な発想すらしなくなっていくみたいなことを書いてあったんですけど、人材育成の話って、 なんか中学校の部活とかでも、なんか最初の、部活に誘うときって、ちょっとこうやってみてもらって、
うん、
めっちゃ筋いいやん、みたいな。あるじゃないですか。めっちゃ先輩優しい、みたいな。
うん、
で、まあ、実際入部したらめっちゃきつくなるっていう、昭和のやつですけど、なんか、そうですね、人材育成の鍵というか、そういうのをどううまく作ってあげるかっていうのって結構大事なんかなって。
ああ、そうですね。やっぱなんか、今、ふと来た時に、まあ私は入んなかったですけど、確か弓道部の人とか、
はい。
打ったことないでしょ、これ、みたいな。打つっていうのかな。ちょっと、言ってたかな。まあ、体験させてもらったりするのは、確か面白くて、はい、うん、確か、卓球部は打って、なんか角に置いてあった瓶かなんか倒すとジュースあげるみたいななんかやってて、確かに体験させるって面白かったなと、今、その部活の誘ったり、ね、多分サークルとかもそうだと思うんですけど、なんかこう、一回体験させちゃうってのもすごいなと思うし、まあ、コーチングの話のネタでもあった、その承認してもらおうっていうか、
はい、
まあ、やっぱそれ褒めてもらったりすごいねと、一旦やっぱりね、そこでど素人が下手くそだなとか言われちゃう、
そうですね、当たり前なんで絶対やんないですよね、そんな言われたら、ね、いきなり。
なんか私は割と今その自分の中でも伝えてるときにいつも大事にしてるのは、あとそのなんかやっぱり日本人が好きなのかもしれないけど、そのツールスキームに沿うことが正しい学び方だという、だからなんか教、この教科書通りやるべきだとか、さっきのドラフター使っての線もそうだけど、理由を述べないんですよ。どういうやり方やアプローチで言っても、そのアプローチで認めつつ、もし先生がそうじゃないんだったら、ゴール、何をこの絵を、出すために何をやらせたかったのかっていうのを、私もうちょっときっちり伝えてくれてたかもしれないけど、多分私の理解ができてなかったかもしれないんですけど、やっぱそこがあってこそ、あったらもしかしたらそんな、定規使うこと自身がそもそも違うでしょっていう自分の中でも自制が効いたはずなのに、なんか綺麗に描けとかね、
はい。ああ、綺麗、そう。綺麗に描けって、あれですよね。なんか、俺、綺麗に描いたじゃん、みたいな。
そうそうそう。あと、なんか、だけ多分授業でも、なんか、学んだと思うんですよ。その直前になんか、遠近法だとなんだとかって。で、そういう理屈の上で、なんか、綺麗に、正しく描写しましょう、みたいなことを言われまくったから、正しくだったら、きっちり描いてやろう、みたいな。こう、まあなんかちょっとね、理系魂っていうと、理系文系っていうともう今は古いんですけど、まあやっぱ左脳的な、こう理屈詰めでいこうっていう話になるので、なんで私はその時すごかったのは、自分から見てあそこって距離これぐらいだから、この距離のものは何ミリぐらいで書こうっつってやったんですよ。やるってこれぐらいだからとかって、だからもう製図に近いんですよね。
完全に図面ですね、それ。
そうそうそうそう。でも、それって正確だし、綺麗になるはずじゃないですか。
そうですね。めっちゃ理屈。でも、それ、でも、それ、すごいですけどね。
まあ、そういうところ、まあ、でも、それはそれで、なんか認めてほしかった気をするし、私も。でも確かに、そっちじゃないっていうのも大人になってわかるし、だったらそれはそれでなんかやるべきことがあったし、そっちの道をもうちょっと教えてほしかったなとか。
そうですね。なんかその、理由を言わないのにダメっていうのはかなり、なんですかね、伝える側とかその教える側としてはかなりやってはいけないやり方ですよね。一回なんかその人なりにめっちゃ頑張って考えてやってみたっていうことを、これすごいな、でもな、ちょっと今回のやり方とはな、みたいな、一回認めとくっていうのは、なんかやってほしいですよね。
とか、 なんていうかな、なぜそっちに行ったのかも、私はすごい興味持っちゃうタイプで、まあ、それこそ何ですかね、あの、学校のテストも最近、ツイッターで流れました、あの、やり方は正しいんだけど、学校で教えたやり方じゃないとダメって言われて、あれ、私もむっちゃくちゃあれで怒られたことがあって、すっごい喧嘩したことがあって、まあ、高校の時に仕方がないんで、自分のやり方、自分で塾とか、もう先に学んだ書き方を書いておいて、別解っていうので、授業ではこう習いましたって、別解も時間があるときに書いて、これで反論できねえだろうってやることがあるぐらい、反抗野郎だったんですけど、なんかあれも不思議ですよね。なんか、なんていうかな、その、いや、もちろん私はそういうやり方はあるんだけど、やっぱり今おっしゃったように、うん、ただ、こういう近道もあるよって伝えてあげればいいし、
うんうんうん、
ところでなんでそうやったのみたいな。ただ例えば、掛け算知らない子が、掛け算を教えたんだけど、全部足してしまいましたと。なんか、あのね、1から10まで、それぞれなんかに、1をなんかが、まあわかんないけど、とにかく足し算していけばいいもん、いいって決めちゃったわけで、掛け算って習ったでしょ、掛け算使わなかったのって聞いてあげれば、もしかしたら、掛け算って意味がよくわからないかもしれない。掛け算が本当にいいところは、こういうところで使うべきなのに、それをこの子はただ理解してなかっただけだったら、掛け算の良さをしっかりそこで教えてあげればいいだけの話なん
ですね。そうですね。
なんかそれを、いきなり掛け算がいいんだってドーンってやって、いきなり掛け算の使う問題を作っちゃうから、
うん、
あの、足し算まではね、自分の中で理解してた子が、突然掛け算言われたって何のこっちゃ、だからやっぱり足して、こまめに足し算していって、自分の中でちゃんと出てるし、答え一緒なのに、掛け算使えって急に怒られてバツっていうのは、なんかあの、ビジネス的に世の中出てもおかしい気がするんですよね。どういうやり方をしても。
そうですね。だからゴールは1個で今日同じかもしれないけど、そこの、なんか道のりもそうだし、道のりどころか、下手したら道のりでの歩き方ですら正しさがあって、みたいな感じのことを、求めてしまうと、なんか、その、いや、その進んでる方向はいいんだけど歩き方が違う、いやそんなんし言われても歩幅違うしみたいな話とか、
うん、
あの条件もいろいろあるし、いや実はこう道草食った方がなんか面白いものに出会えてたかもしれない、時間もひょっとしたらそっちの方がもちろんあの回り道してるからかかるんだけど、でもその代わり違うものを得ることができたよねっていう、なんかそういうところをちゃんと、ね、喜んだりとか注目できたりした方が、なんか創造性というか、うん、発想力っていうのはつくんじゃないかなと思うし、
うん、
仕事って大体なんかそういうふうな、あの、どれも正解ないので、
うん、
そうですね。なんか人材育成の話からどんどんこうあれですね。
うん。
寄り道して
た。やっぱりなんかそう、人材育成する側って、
はい。
まあ、あの、この、まあ私だったら例えばね、その UX 的な視点、体験価値とかを作り出せるようなカリキュラムで、それを、そういうスキルを、まあ UX スキルって言ってしまうと、ちょっとあれですけど、はい、体験、デザインスキルを、あの、つけるようにしてくださいとか言われても、うん、なんか、それに適せず、どこまで適せる人がいるんだろうとか、それがね、持ったことで、それが本当に本人の、
うん、
なんていうか、あの、まあ、必殺技になってしまう人もいれば、
うん、
いや、全然使い物ならんっていう人、まあ、苦手だったり、
うん、
なかなかやっぱ肌に合わないっていうのもありますよね、やっぱこういうのって仕事で、
うん。
そうですけど、スキルとして合わないっていうのもあると思うので、まあ、そこを、本来は、そこの濃淡があるところをどこまで理解させますかっていうのは大事だと思います。
うん、
で100あるそのある程度の知識だったりスキルだったりなんかそういうものを 100、まあ、100点取らせるのか取らせるように持っていくべきなのか、いやあの平均的な偏差値50じゃなくて50点から60までを目指したいのか、
うんうん、
いや、80ぐらいまでなんとか全員持たせたいんだ、なのか、もう今そもそも0点に近いので、まあ、30点でも持って、そっから好きな人は、まあなんで80点じゃないけど、80まで持っていきたい人は行ってくれなのかっていうのが、結構やっぱ会社でも、まちまちで、まあ、詰まるとこ言うとみんなやっぱり70点とかみんなつけてほしいみたいなこと言うんです。一番やっぱり、いやー、そりゃいいこと言うとそうだけどなっていう話なんですよ。みんな70、80点取ってほしいって話なんですけど、なんか、その行く手前のような気がするんですよね。なんか育成なんで、まだ。
はい。
だから、なんていうかね、もう、
完成させるんじゃなくてってことですかね。
そうだ。ハリーポッターで言ったらまだホグワーズに入ってるんだよって話なんで。
ああ
。先生じゃないんですよ。今日、はいはい、あの先生側の方に、もう明日にもやりますって話じゃないですよね。
やっぱこう、なんか、その、完成させるんじゃなくて、学んで、それでもうできました、完璧ですっていう風なのは、まあ多分永久にたどり着くことはないと思うんですけど、目指してるのはそこじゃなくて、思いも知らなかった、ゴールに到達できる能力というか自分で走っていける力をつけてもらいたいっていうのがなんか育成のゴールなのかなっていう気がするんですよ。究極の話、育成する人間がいない方がいいと思うんです
ね。ああ、確かに。うん、
だからいなくても自分で勝手に走っていけるわっていう状態になってもらったら、言ったらめちゃめちゃコスパいいじゃないですか、うん、別に誰もいらなくて一人でなんとかするみたいな感じになるんで、そこがなんかこう目指す、うん、まあ全部が全部そうじゃないとは思うんですけど、うん、だとしたら、そうですよね。なんか自分で走っていけるとか、まあゴール設定か、どうしたいですかっていうとこですね。
そう。まあ、確かにそうですね。確かに今の人、うん。自分で全部ね、見て、周り見て、あ、なんか魔法打ってるやついるか、俺もバスボール出せるかなとかね、あ、うん、ああいう戦いすればできるんだとか見て、そういう技を覚えていくっていうのができるのが、まあ確かにベストだけど、やっぱり全部見れないから、逆に言うと、こういう手法があるよとか、こういうスキルがあるよ、こういう分野があるよとかっていう、ね、ので、やっぱりこう、学びていくんだけど、まあ、そう、まあ、これって100点の問題じゃなくてね、やっぱりなんか、言っても一回ある程度並ばないとどうしようもできないじゃんって話もあれば、でもその中で学び全部切れるわけねえじゃんっていう話もあるし。
しかも変わりますからね。なんか学んだその時新しいみたいなことも、ひょっとしたらなんか時間が経つにつれて変わっていっちゃったりするだろうし、だったらやっぱり学び続けないといけないっていうところだから、
なるほど。
まあちょっと、まあ、こんな感じでですね、今日はちょっとそろそろいい時間になってきたんで、締めようかなと思うんですが、まあこんな感じでちょっと定期的に配信していけたらなと思いますので、また次回も、お聞きいただければと思います。次のテーマもまたちょっとこれの続きに近い感じで展開していくかもしれないですけども、はい、また。お聞きいただければなと思います。はい、じゃあ、河野さん、今日はありがとうございます。また。
はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
はい。